ビジョンズ。
ビジョンズは毎回さまざまなジャンルの経営者をお招きして事業のビジョンを語っていただく対話番組です。モデレーターはリボン株式会社の鎌狩圭也と丸岡亜美がお送りします。今回のゲストは株式会社友安製作所の友安弘則さんです。友安さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、以前からちょっと友安さんのことは存じ上げてきたので、ちょっとお話をお伺いするの楽しみだなというワクワクというところで、本日ありがとうございます伺っていければなと思います。はい、はい、では早速なんですけど、まず友安さんの自己紹介と、あとは友安製作所さんがこうさられているこう事業とかビジョンみたいなところをちょっと最初軽く伺ってもよろしいでしょうか。
了解です。皆さんはじめまして、友安製作所の友安弘則と申します。今45歳ですね。B 型です。伊手座です。私は大阪の東大阪というところで生まれまして、で、高校から高校大学大学院はアメリカに行ってまして、でちょっとだけ社会人を向こうでしてからですね、友安製作所に2004年に、入社しております。で、友安製作所はですね、当時は、洗剤加工品という、まあ、簡単に言うと針金を曲げた商品を作る町工場でした。で、私で3代目になりまして、祖父はネジ屋で創業してたんですけど、まあ、ちょっと長いことでいろいろあって、こう、洗剤加工品という針金を曲げる加工業になっていってて、で、ただ、なかなかそれではちょっとご飯が食べれないということで、私が入ったのを機にですね、インテリア事業部というものを立ち上げまして、まあ、海外とかから、まあ、あまり日本でないインテリア商材とか内装商材を、輸入や購入してきて、それを販売する事業を立ち上げました。で、今ではですね、それをメインで、卸だけじゃなくて通販で販売したり、カフェという業態で、お客様に行ったり、あとはホームテルという形でお客様に施工したりですね、その他の事業でもメディア事業とかものづくり事業とか、レンタルスペース事業とか、一体何屋なんだって言われるぐらいですね、いろんな事業を展開している会社になります。はい。
ありがとうございます。なんかこう、もともと3代目というところですでにこう、既存事業もある中でこういろんなことをこうどんどん増やされてると思うんですけど、それはあれですかね、やっぱり友安さんがこう入社されてからどんどんどんどん一個一個増やしていったっていう感じなんですか。
そうですね、やっぱり友安製作所、まあ、当時はですね、まだ有限会社で、はい、規模も私が入った時で、私を入れて6名というぐらいの規模だったんですね。今だいたい150人ぐらいいるんですけど、もう本当にすごい小さい規模で、で、まあ、その理由がですね、その洗剤加工品のメインの商材がカーテンフックっていう、要はカーテンをこうレールに引っ掛けるあのフックだったんですけど、もうそれがですね、ちょうど和室文化から洋室文化に変わるときにめちゃくちゃ売れて、で、それである程度ちゃんと会社らしくなったんですけど、2004年に私入る頃には、それがプラスチック製ですね。僕らは鉄製って言って鉄で作ってるんですけど、それがプラスチック製になってしまって、急激にこう需要がなくなってしまってですね、まあ、30人ぐらいいたスタッフも5名に減ってたし、売り上げも10分の1ぐらいになってて、で、まあ債務超過っていう状態だったんで、まあ、なんかこう既存事業もありながら新しいことを一個ずつ足していくというよりは、まあ、なんとかしなきゃいけないというか、何かこう新しい柱をもう早急にというか半年以内に作り出して、まあ、それで食っていかなきゃいけないっていう思いの方が強くって、で先ほど言ったまあ内装商品をまあ海外から輸入してきて、それを、車に積み込んで、まあ、日本全国車に寝泊まりしながら売り歩くみたいな始めたのがちょうど20年前ですね。
結構あれですね、その債務超過の状況で継ぐっていう選択肢も結構リスキーというか。
そうですね、まあ正直会社に入るまでそこを、まあ、決算書見たわけじゃなかったんで、でうちの父親もよくゴルフ行ってたし、なんか趣味でなんか陶芸とかしてたんで、 まあ、なんか余裕なのかなと思うんです。
ん。
単純に人物像がでかかっただけで 会社はやばかったっていう。
すごいっすね。そこからついで、蓋開けてみたら債務超過でみたいな。
そうそう、びっくりしましたね。僕もその大学院が経営学だったんで、決算書とか一応見れるじゃないですか。
うんうん、
で、過去5年は全部粉飾決算で、で、
マジっすか？
これも真っ赤っかじゃんっていう。はい、
なるほど。
結
構あれです。
あんまりなんか、そういうこと気にしないというか、まあ、あかんかったらあかんかった時っていう、そういうすごい、僕がこう借金とか返そうとすると、せっかく借りたの返さんでええでっていうぐらい、そう、大きい人なので。
ごい、肝の据わったこう豪
そうです
快
ね。
な方だったんです
す
ね。
ごいですね。それはなんか、僕があの立場だったらもう、ガリガリになっちゃうなっていう感じです。
ねえ、すごいっすね。こう、結構、なんですかね、大変なところが V 字回復だなと思うんですけど、まあ、そこのあたりのところは多分他でも伺わせてもらってたりとか、聞いてはる人がいると思うんですけど、なんかその中であれきつかったみたいなことってあったりしますか？
そうですね。やっぱり最初の飛び込み営業ですかね。それがやっぱり大きかったですね。そもそもその25っていう、まあ若かったのもありますし、で、資金っていうか、まあ半年以内に結果出せなかったらやめてくれって言われてたし、まあそのタイムリミット的な部分も含めて飛び込みしか正直選択肢がなかったんでやってたんですけど、もともと僕はあんまり初対面の人とたくさん喋れるタイプではないんですよ。で、よくすごい社交的ですねって言われるんですけど、名刺交換とか一回も行ったことないし、基本はなんか、ぼっちで、端にいるタイプの人間なんで、なかなかやっぱりこの、飛び込み営業が一番正直、やっぱり最初は一番しんどかったですね。
なるほど。じゃあ結構人見知りというか、結構しんどいこと頑張ったって感じなん
こう見えて、はい。いや、ほんまやで。
ですね。すごい、横にね、広報の方もいらっしゃるんですけど、今、そんなことないって言われがちなんですけど。
すごい言われるんですけど、人前でも喋るし、めっちゃ喋るしって言うんですけど、結構、初めましての会が苦手ですね。
ああ、そうなんですね。
確かに。ちょっとね、繊細な部分とかも終わりなのか
は
な、みたいな、初対
そ
面
こ
の
はすごくフ
時
ィーチ
に。
ャーしていただきたい。
わ かりました。じゃあ、ちょっと今回、繊細めなこと多めでいきましょう。ありがとうございます。そうですね。で、ちょっと話また戻るんですけど、それこそ、ものづくり、されてたりとか、事業展開していくときに、やはり近い領域のところで、シナジーありそうなことをやっていくっていうの結構、他の他社さんだったら多いと思うんですけど、それこそ、街づくり事業やったり、メディア事業やったりとか、カフェ事業やったり、多分、友也さんの中ではつながってたりとかされると思うんですけど、ちょっと傍から見てると、ちょっと遠いようなところの事業も展開されてるようなイメージもあるんですけど、そのあたりはどういった背景とか、どういったロジックみたいなものってあるのか伺ってみてもいいですか？
まあ、僕らのミッションとビジョンっていうのが、実は英語で言うと一つなんですけど、Ado Colors Everyone's Life って言って、直訳すると Ado Color で、まあ、色を足すっていう。で、Everyone's Life なんで、まあ、みんなの人生に色を足すっていうのが僕らのビジョンなんですね。まあ、人々の人生に彩りを加えるっていうのが僕らのビジョンで、で、実は僕らの商品は Colors っていうブランドでやっているので、で、まあミッションは全世界の人々の人生の一部に自社商品、サービスを届けるっていうのが僕らのミッションなんですね。全く Ado Colors Everyone's Life って言って、全く同じ言葉なんですけど、まあ訳でミッションとビジョンを分けてるっていうのがうちの会社なんですけど、正直僕らがやっている事業はもう本当にこのミッション、ビジョンにまあ、忠実にというか、まあ、これを、まあ、宿命というか、絶対果たすために、まあ、いろんな、事業を展開してます。なので、一番冒頭で申し上げたように、僕はもともとそういう、飛び込み営業で行ってたんですけど、なかなかこれじゃあ、一人で広がり見せれないなっていうことで、インターネット通販という EC を20年前に始めて、で、EC でこう、販売をしていくとですね、やっぱりリアル、というか、まあ、オフラインのサイトがいるよねっていうことで、最初は、 まあ、ショールームなりインテリアショップって、まあ、通常考えるんですけど、でもなんかインテリアショップとか結構入りにくくないですか？用がな
入り
い
にく
と。
いっす。うん。
だからこれもなんか自分らのミッション、ビジョンとちょっと違うなと思って。でもカフェだと老若男女みんなコーヒー飲みに入ってくる。
な
で、
るほ
この
ど。
カフェは、使ってる家具とか壁紙、床材、照明に全部値札と QR コードがついてるんですね。で、そこで見て試せて買えるっていう、あ、壁紙って1万円で自分で買えるんだみたいな風に思ってもらえると、まあ、インテリアショップよりもより多くの人たちに、まあ、届けることができるんじゃないかっていうところで、僕らはカフェをやってて、で、その中でも、自分でやるっていうことですごく値段が安くなるんで、まあ、DIY を教えるワークショップみたいなものを、週1回、各拠点でやってて、で、まあ、そこで、まあ、お客接点というか、お客様とのタッチポイントみたいなものも想像をしたりとかっていうのが、まあ、カフェの役割ですね。で、僕ら、工務店もやってるんですけど、工務店も全く同じ理由で、DIY って自分でやりましょうだけでいいのか。もう全世界中の人々の人生にって言ってるのに、まあ、不特定多数お金を払ってでもやってもらいたい人って結構存在してて、最初はそういった意味でお客様の手となるように、まあ、職人の斡旋のサービスとかをずっとしていった中で、工務店事業が生まれて、で、その中でもやっぱりカフェに来て、もうこの空間そのまま友達さんに作ってほしいみたいな人がたくさんいてですね。で、今では空間のデザインからフルリノベーションまで建築業の免許を取ってやるようになってるのが工務店です。あとはメディア事業も、まあできるだけその EC だけじゃなくってお客さんに僕らのことを知ってもらいたいっていう思いが強くて、で、トモヤスタイムズっていうオウンドメディアですね。これはまあインテリアガイドとか、まあ DIY レシピとかのナレッジの部分だけではなくって、本当にうちらの会社の周りの人とか、うちらのスタッフのこととか、僕らがやってる事業とかの紹介をしているオウンドメディアと、あとはホームパーティー推進委員会っていう、ちょっとわけわかんない名前がついて、
面白いですね。
多分これ語り出すと2時間ぐらいかかるぐらい僕の、すごくあれ、まあ、端的に話すと、まあ、僕ら今、10っていう住む世界のマークってすごい勢いでシュリンクしてて、で、まあ、その理由が人口減少なんですね。今、日本で、5年間で400万人ぐらい人口減少が起きてる。400万人どのぐらいかっていうと、静岡県と。静岡に住んでる人全員が今、日本から5年でいなくなる中、こんだけ10の世界でできるだけたくさんの人に物を届けようとするときにどうしようかって考えたときに思いついたのがホームパーティーで、まあ、強制的に需要を作るといった点で、まあ、部屋に、まあ、玄関までしか人を入れない文化を部屋に入れるようにすると需要が生まれるかってかっていうと、いつお家きれいにしますかって聞くと、まあ、人が来るときって答えるので、まあ、人が来るということを状態化してあげるためにこのホームパーティー。しかもホームパーティーを売れば結構たくさんの業界が潤うので、家電とか、ベランピングとか、キャンプサイトとか、いろいろ潤うんで、今はもうそれこそ、海岸魔法瓶、象印魔法瓶、あとは、シャープさんとか、ガスの岩谷さんとか、スノーピークとか、DOD とか、オフィスの岡村とか、いろいろな会社が、入って、今150社ぐらいですかね。今そういう、しているのがホームパーティー推進。で、次がレンタルスペース事業っていうのをやってて、このレンタルスペース事業っていうのが借りたい人と貸したい人をマッチングするサービスなんですけど、なんでこれ僕らがやってるかっていうと、実はレンタルスペース事業って、借りたい人とのユーザーと、物件を持ってるオーナーって2つのお客様がいらっしゃって、で、オーナー様って当たり前ですけど、場所をたくさん保有されているので、僕たちの EC の潜在顧客でもあるんですね。なんで、オーナー様向けに EC の、10%オフクーポンみたいなのを渡しすると、結構な割合でお客様が使ってくださってて、なんで、まあ、僕たちの潜在顧客の塊のプラットフォームを僕たち自身が運営するっていうことに、まあ、結構大きな意味があると考えています。で、最後は街づくり事業ですね。これは簡単に言うと、今まあコンサルのような形でいろんな2代目さん、3代目さんの起業家のお手伝い、伴走支援をしたり、ものづくり企業とクリエイターをマッチングさせる事業をしたりですね。 あと今から起業しようとする方をお手伝いしたりっていう伴走支援が結構主な事業になっている、もので、コンサルという言い方が嫌なんで、まちづくりという名前にしてまして、簡単に言うとコミュニティの創出みたいなものを、自社でもやってますし、行政から委託を受けて、今、4都市、八尾市とか生駒市とか、生野区とか大阪市といろいろなところから、委託を受けて、そういった事業を回しています。で、なぜこれ僕らがやってるかっていうと、まちづくり事業って本当にタッチポイントを想像する一つの、一番想像しやすい、部署なんですよね。僕らの仕入れ先になるかもしれない人とのタッチポイント、僕らのお客様になるかもしれない人のタッチポイント。例えば、工場ツアーとかで僕らを見てくれて、この空間素敵だなって言って、うちの工務店に頼んでくれたりとか、もちろん結構たくさんあるので、本当にこういった6つの事業を僕らは一種の経済圏のような形で回してて、で、メディアで僕らのことを知って、あ、カフェがあるんだってカフェに行くと。で、カフェに行ったお客さんが、この空間素敵だなと思って、うちの工務店に頼む。で、工務店で場所ができた収益化を図るために可視化しに登録して、で、オーナーがうちの EC で買ってもらえたりすると。で、僕らの工務店にいる仕事とか商品とかをたくさん仕入れたり、するようなタッチポイントの創造主として、まちづくり事業があるみたいな形でですね、すべてはそのミッションとビジョンに基づいて、その経済圏を回していく。ただ、経済圏って言ってもお金が欲しいというよりは、どちらかというとワンストップで、サービスを提供して、お客さんであったり、ファン作りっていうものを、一つのターゲットとしてですね、据えて今事業を回してるっていうのが全体像ですかね。はい。ちょっと長くなりましたけど。はい。
いえいえ、ご丁寧にありがとうございます。そこ、ホームページにもあるところの、Ad Colors to Everyone's Life っていうところに、忠実に一個一個、そこ元に考えていくと、それぞれの事業とできることが、見えてくるっていう感覚で、全部ちゃんとそこに紐づいてやってらっしゃるんだなっていうのをすごく感じました。で、一方で、例えば、なんていうんですかね、ある種、いい意味で、一企業を超えてる感覚もちょっとあってですね、なんかある種の、利他というか、とか、みんなの生きるみたいなところとかっていうのも、広く捉えてらっしゃったりとか、ある種、一個人、一企業も、超えてる状態でいろんなことを展開されてると思う。それっていつからというか、昔からそんな感じだったんですか？
そうですね。実はホーム店までは正直考えてなかったんですけど、カフェみたいな媒体であったりとか、あと、今やってるネットサービスとか、オンドメディアとかの感じに関しては、僕の大学院の時の卒論ですね。今も書いてます。なんで、本当に僕らが何を今後していかなきゃいけないのかっていうと、結構そのエコシステムをちょっと作っていく必要があるなっていうふうにもうずっと思っていてて、で、特にそのミッションビジョンに関しては、最初はすごく必死だったんで、全く設定せずに行くと、一応企業は一応成長するんですけど、その企業の中身っていうのが全く伴ってなかったんですよね。で、どういうことかっていうと、例えば個人面談みたいなのは僕も4人ぐらいの時からやってるんですけど、どんな会社に5年後したいって言ったら、年収いくらで社員何人ぐらいですかねみたいなことを聞いたりすると、なんか違うなとか、あとはいきなり売りたいもので強制下着が売りたいって言ってきて、なんでって言ったら、いや今ランキングに乗ってて売れてるみたいですとかって言われたり、なんか自分がやろうとしてるとか、それは自分イコールもう会社になってて、その会社がやろうとしているその方向性と全然別の方向を見ているスタッフの方が、マジョリティを占めてて、これはまずいなと思って、多分2008年とか、従業員が20名ぐらいになった時に、ミッションビジョンとコアバリュー決めて、で、当時のミッションビジョンは、アドカラーズ、エブワンズ・ホームっていう、暮らしに限定してたんですけど、それを3年前にライフに変えて、で、コアバリューっていうのも、その当時は3つのコアバリューを僕は決めてたんですけど、それもちょっと100人を超えたタイミングで、みんなで考え直して熟女に変えたりとか、をしました。はい。
ありがとうございます。なんかこう、なんですかね、その実際、こう、経営する中で、また刷新されてっていうのもあったと思うんですけど、そもそもそこに対してちょっと違和感をこう、感じられたからこそ、それこそこう、自分イコール会社みたいなところでしかこう、やりたいことが出てこないっていうのは、なんかこう、友康さんだから、それも昔からなんかそういう視座というか、エコシステム作らなきゃダメだなとか、その大学院でそういうことをテーマにされてるのも、なんかとりあえず儲かりゃいいやとかっていう、その、なんていうんですか、新自由主義っぽくない部分というか、なんかこう、ちょっと資本主義に対する違和感とか、なのかなとも少し思ったんですけど、それっていう感覚とかは、昔からだったんですか？いつからそのあたりってこう生まれ
そう
てきたんです
ですね、
か？
もともと僕はその心理学がすごく好きで、その高校で心理学に出会って、なんか楽しいなって思ったんで、で本当は1年留学で帰るつもりが、結局高校3年間いたっていうのもそうだし、でも心理学でご飯食べれないと思って、産業心理学っていうので僕大学出てて、で、産業心理学をやってる中で、産業というかビジネスに興味が出て、その MBA を取ったっていう。なんで、まあそのベースに何かこう考え、仮説みたいなのを立てて、で、それを一回実践してみるとかで、まあ、それがその方向に行くと、まあ、喜びを感じるというか、楽しいみたいな、そのループみたいなのが、やっぱり自分の中で結構あったと思うんですよね。なんで、ものすごくその、昔からこう考えてたことを実践していったというよりは、そういうそのロジカル的な部分ではなくて、自分が考えたその仮説とかを一回やってみて検証していく過程がすごく楽しかったっていうようなイメージですかね。で、やっぱり仕組み化っていうか、そういういろんな仕組みとか、そういう落とし込みをしていかないと、やっぱみんなに広がっていかないし、で、みんなに広がらないと、当たり前ですけど売り上げは上がらないし、自分の思いも一生叶えられない。やっぱり人が増えていくと、なんかそのパワーというか、なんか、すごい感じるんですよね。なんかすごい、この、なんて言ったらいいんだろう、ワクワク感とか。例えば彼女が入ってきてくれた時とか、他のスタッフが入ってきた時とか、で、働き始めて1週間、2週間とかしていって、あ、この人こういう人なんだってこう気づいていった時のワクワク感とか、なんかちょうど昨日も東京に新しいスタッフが入って、夜一緒に飯食ってたんですけど、なんかこの子入ってまたなんかちょっと東京変わりそうだなとか、なんかそういうのが楽しい っていう。
なるほど。ありがとうございます。なんかこう、スローガンの中にもある、生きるを遊ぶみたいなところも、なんかすごくこう、なんですかね。こう、ある種、こう、生きるとか、人とは何かとか、幸せは何かみたいなところ、人の心みたいなところも、こう、なんですかね。ちゃんとフィーチャーした上で、ある種、こう、哲学っぽいなっていう感覚が、結構あったんですけど、なんかその人に対する目線とか、その心に対する目線っていうのは、小さい時からずっと興味があって、大学院とかにつながってたりするんで
そうです す
か？
ね、ありますね。だから僕、本当に人ばっかり見てたみたいなんで、どこ行く
面
人を見てたって言いますね。だから人が好きなんでしょうね、そもそも。ただ、当初は、会社でこう自分でやりだして、で、まあ、若かったのもあるんですけど、そこら辺を全く理解してなくて、まあ、結構、もうそれこそ未だに当時のスタッフに言われますけど、付箋を買ってくださいって僕に言ったらしいんですよ。メモする。で、付箋買ってくださいって言ったら、僕は何て言ったか、もう全然僕は覚えてなかったんですけど、この前言われたのが、稼いでから言えやって言ったらしい
あれ？あれ？あれ？さっきの話があって。
そう、だからもうそのぐらいだったんで、すごい勢いで最初の1、2年は人が辞めていったんですよ。で、その時に、なんかもう自分は目の前のことしか見てなかったってなって、離職率が50%超えてるぐらいですかね。でもこれはダメだなと思って、だから当時も僕のことを知ってるスタッフは、こんなに丸くなってみたいな。それこそね、当初なんか、トメスさんから熱感じますって言ったけど、本当にそのままだったと思います。当時は。
面白いですね。
まあ、未だにその頃は僕のこと怖いって言いますよね。
うん、なるほど。
今怖くないもんね。
そうですね。
相当なぐらい、
うん、
当時は本当に、うん、組織っていうよりは、どちらかというと、なんだろう、タスクフォースみたいなイメージですかね。
うん、
もう俺がこれするからもうこれやっといてみたいな。で、うち結構結果的に内製化を全部してるんですけど、
うん、
で、その理由も、そのタスクフォースの名残があって、全部最初は僕がやってたんで、僕の時間を空けるために、例えば写真撮る人を入れる、僕の代わりにウェブを作る人を入れる、僕の代わりに出荷してくれる人を入れる、みたいな感じで増やしていったんで、内製化になってるっていう。
なるほど。面白いですね。でもこう、なんですかね。もともと多分人に興味とか、あとはある種のこう、生きるとは何か、心とは何かみたいなところの内面めちゃめちゃ優しいのに、こう、稼いでから言うや、みたいな、
そうそう、
ある種こう、なんていうんですかね、美女と野獣の野獣みたいな感じも、なんかこう、すごく、
ね、
思って。
褒めすぎかも。
でもそこで。
単純に、やっぱり心がちっちゃくなってたんだと思いますけどね。
うん、
まあ、本当に視点がせっかく学んだことを活かせれないぐらい、
うん、
もう目の前のこと、目の前のお金、来月の支払い、返さなきゃいけないお金みたいな。で、当時、僕、アメリカで働いた時は大体月給55万ぐらいもらってたんですけど、こっち帰ってきて15万ですね。手取りが12万なんぼぐらいで、で、10万円、家賃みたいな形で両親に行ったら、25歳で2万3000円ぐらいしかないんですよ。ああ、もう辛くて、それでも人を雇わないと回らないからって言って人を入れて行ってたから、自分の心が狭くなってて、俺2万3000円やってんのに何喋ってんだみたいな。もう本当に、はい、今思い返してもなんか、ずっと、偏頭痛に悩まされてました。
なるほど。もうとんでもない修行をやったみたいな感じですよね。でも、それ債務超過で粉飾もあってとかだったら、本当にこう、火の車というか、すごいストレスだったっすよね。
ね、顔もなんか、もっと怖かったと思います、今より。
今よりも、今、でもそういうお話とか聞いたら、よりこう、柔らかくこう、笑顔が輝いて見えます。ありがとうございます。じゃあちょっとね、まだお伺いしていきたいんですけど、ちょっと一旦前半はここで一旦切らせていただきます。では後半も引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。